今日は出エジプト記の21章から23章、先に学びました実会の教えを具体的に当てはめている箇所です。聖書の基本原則、それが日常生活でどういう形で実行してばすればよいのか、そのことを神様は詳しく教えています。そして聖書の原則っていうのは時代を超えても変わらないんですけれども、しかしそれを違う文化や社会において時代も違いますし、ではどう当てはめたらよいかということを私たちはまた考えなくてはなりません。置かれている状況は違いますので、私たち家畜に損害を与えるということは普段生活はありません。また建物や道路状況も違います。医療の状況も違います。事件の起こり方、事故の起こり方もかなり違ってくると思いますけれども、しかしその原則を当てはめていきたいと思います。後でもうこの出エジプトからもう千数百年経った後のイエス様の時代でどのように当てはめていたかということも具体的に新約聖書で教えられていますし、イエス様がまた律法主義によって曲げられたものを本来の教えに戻している三条説教などですね、語られたことがあります。そしてまた新約の手紙では違う文化に当てはめ、そして私たちはもともとの具体的な教えを今の時代に当てはめていきます。そのようにして聖書の原則が私たちの日々の生活に当てはめていくために、それぞれ聖霊の導き、教会の教え、交わりを通して生かしていきたいと思うのです。今日はこの21章から23章までをかいつまんで、これが具体的なところは違っても、今も生きている神様の御子であることを共に確かめましょう。では出エジプト記の21章の1節から20節までを拝読して、そしてお祈りいたします。21節までですね、ごめんなさい。出エジプト記21章1節から21節。これはあなたが彼らの前に置くべき定めである。あなたがヘブル人の男手を買う場合、その人は6年間使えなければならない。しかし7年目には自由の身として無償で去ることができる。彼が独身で来たのなら独身で去る。彼に妻があれば、その妻は彼と共に去る。彼の主人が彼に妻を与えて、その妻が彼に息子あるいは娘を産んでいたなら、この妻とその子供たちは主人のものとなり、彼は一人で去らなければならない。しかし、もしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちとを愛しています。自由の身となって去りたくありません、と明言するようなことがあるなら、その主人は彼を神のもとに連れて行く。それから、戸または門中のところに連れて行き、キリで彼の耳を差し通す。彼はいつまでも 主人に仕えることができる。人が娘を女奴隷として売るような場合、その女奴隷は男奴隷が去る場合のように去ってはならない。彼女を自分のものと定めた主人が彼女を気に入らなくなった場合は、その主人は彼女が贖い出されるようにしなければならない。主人が彼女を裏切ったのだから、異国の民に売る権威はない。その主人が彼女を自分の息子のものと定めるなら、彼女を自分の娘のように扱わなければならない。その主人が別の女を妻とするなら、先の女への食べ物、衣服、夫婦の務めを減らしてはならない。もしこれら三つのことを彼女に行わないなら、彼女は金を払わないで無償で出ていくことができる。人を打って死なせた者は必ず殺されなければならない。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼が逃れることができる場所を指定する。しかし、人が隣人に対して不遜に振る舞い、策略を巡らして殺した場合には、この者を私の祭壇のところからであっても、連れ出して殺さなければならない。自分の父または母を撃つ者は、必ず殺されなければならない。人を誘拐した者は、その人を撃った場合も、自分の手元に置いている場合も、必ず殺されなければならない。自分の父や母を罵る者は、必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を撃ち、その相手が死なないで床についた場合、もし彼が再び起き上がり、杖によって外を歩けるようになれば、撃った者は罰を免れる。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。自分の男奴隷あるいは女奴隷を杖で撃ち、その場で死なせた場合、その人は必ず復讐されなければならない。ただし、もしその奴隷が一日か二日生き延びたなら、その人は復讐されてはならない。奴隷は彼の財産だからである。天の父様、立法の具体的な当てはめ方を主は今節丁寧に例を挙げて民にモーセを通して聞かせました。私たちも聖書の原則を覚えているだけでなく、具体的な生活に生かしていけるように、特に立法を超えた愛の福音、命の福音をいただいたものとして、飲むにも食べるにも何をするにも神の栄光を表すことができるように、こうして福音を飾り、主のお言葉が広まっていくように、私たちを教え、また実行できるように導いてください。今日の学びの上にあなたの祝福が注がれますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、この会話のテキストに具体的な、原則が告げられていますので、かいつまんで見ていきたいと思います。今お読みしたところは、21章の21節までです。 さて、まず、この21章の一節の冒頭でも、一人称、すみません、二人称の単数、ごめんなさいね、あなたというふうに、一人一人に、集団で、こう、曖昧にするんではなく、一人一人が主の戒めを守るようにと告げていますね。これはあなたが彼らの前に置くべき定めであると。これは、モーセが、告げたわけですけども、そしてその後もあなたがとあります。あなた方はとしない、一人一人に命じられているということは、信仰においてもそう、また日々の生活の教えにしても、一人一人が神の前に責任を担っているということを覚えて、一つずつ見てまいりましょう。まず原則として、イスラエルの同胞は基本的に神様が罪の支配、エジプトの支配から解放した自由のものであるという原則が貫かれています。ですから、たとえ貧富の差が生じ、また、行き詰まって、そして身を売るようなことがあっても、奴隷としてはならないと。7年間安息の年が来た時には無償で晒せなければなりません。イスラエルが、こうして、支配者と奴隷ということにならないで、みな主の前に自由に立つことができるようにこのスタメが与えられました。ただし、主人が、奴隷となった同胞に、妻を与え子をなし、そして、この家で、しもべとして使えることを自ら主の前に選び取った場合には、耳たぶを切りで、その家に、差し通して修正のしもべとして使えるように許されるということが、ここに定められています。また女性の場合は、ただ使用人として使えるのではなく、男性が自分の伴侶として、彼女の、体の床に入った場合ですね。それは夫婦と同じ原則が、神様が結び合わせた二人ということになりますので、気に入らなくなったからといって晒してはならない。これは離婚と同じ、本来添い遂げるべきなんですけれども、そうやって男性が女性を弱い立場なのに、いたわらず自分の勝手にしようとする場合でも、きちんと、奴隷とされたものであっても、妻として扱うようにと教えています。時によって一夫多妻ということも、あり得たのですけれども、それを覚悟して、一夫多妻にした場合にも、男性、主人には平等に扱うことを、主は命じています。本来は一夫の方がいいんですけども、神様は、そうして、寛容に扱ってくださいました。そして、傷害殺人事件が起こった場合ということで、ずっと続いていますけれども、意図的に、 死なせた場合には死罪にあたります。しかし事故として人を殺めてしまった場合にはまず逃れの罰に行って正しい裁きを受け復讐する者から守られるようにされました。これは約束の地に入った時に48の逃れの町が48でしたっけ、ちょっとうろ覚えなんですけども、逃れの町が定められています。そして死には至らずに障害が残ったり何日か寝込んだ場合には傷つけた方が保証するようにと教えられています。細かなことでは22節以降ですね、妊娠中の女性と衝突して早産させた場合、また重大な障害を与えてしまった場合には動体復讐法ということで、過剰な復讐を避けるように教えられています。また家畜が人を殺めた場合、また家畜が家畜をついて死なせた場合、さらには水ための蓋を開けておいて家畜が落ちてしまった場合など、それぞれにふさわしい裁きが告げられています。22章に入っていきますと、盗難、盗みにおいての裁きが記されております。ちょっと読んでみましょうか。1節から22章の1節から4節を読みいたします。出エジプト記22章1節から4節。人が牛あるいは羊を盗み、これをほふるか売るかした場合、牛1頭を牛5頭で、羊1匹を羊4匹で償わなければならない。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ撃たれて死んだなら、撃った者に血の責任はない。もし日が昇っていれば血の責任は撃った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし盗人が何も持っていなければ盗みの代償としてその人自身が売られなければならない。もしも牛であれ、ロバであれ、羊であれ、盗んだものが生きたままで彼の手元にあるのが確認されたなら、それを二倍にして償わなければならない。このように盗んだ場合のことが教えられています。盗みに入ってですね、その人が命を落とした場合には、撃った人は責任を問われません。そして、処分してしまったら、牛一頭が牛ごと、羊一頭が、羊一匹が羊四匹で償う。そして盗まれたものが生きて返された場合には倍にしてとあります。この原則がザーカイの償いにどう当てはまったのかちょっと見てみましょうか。ルカの福音書19章です。主税人はローマ帝国の前には 手数料としてですね、いくら取っても咎められないということになっており、私腹を肥やした主税人が多かったし、ザカイは主税人の頭ですから、ますますそういう横暴が許されていたんですけども、イエス様を信じて生まれ変わった彼は、これを償おうとします。もう過ぎたことだということにしなかったんです。19章の6節から9節を読みいたします。ルカ19章6節から9節。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。人々はこれを見て、あの人は罪人のところに行って客となったと文句を言った。しかしザーカイは立ち上がり主に言った。主をご覧ください、私は財産の半分を貧しい人たちに施します。誰からか脅し取ったものがあれば、四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。金持ちの青年は財産を施しなさいと、そういった時に悲しんで去っていきましたけれども、キリストを信じて新しくされたザーカイは財産の半分を貧しい人に施すと宣言しただけじゃなくて実行したはずです。また脅し取ったものがあれば4倍にして返しますと。お金は処分したってお金ですからありますよね。そのまま返すことができるんですから、普通考えると倍にして返せばまだいいのかなと思うんですけれども、しかしザーカイはこの出エジプト記の22章の盗みに対して償うときに倍でいいとしなかったんです。4倍にして、これは22章の1節にありますように、羊を奪ってこれをほふるか売るかした、それに当たると彼は考えて4倍にして返します。彼はもうもはや富の奴隷ではなくなっていたんです。神の前に公明盛大であるように、自分の財産を少しも惜しまず償っていきます。彼は脅して税金を取ったことを盗んだと覚えて償う宣言をしたのです。まさに新しく生まれ変わった証でした。私たちは過去のさまざまな過ち、救われる前済んでしまった部分もあります。弁償しようと思ってもっていうか、人に迷惑かけたことをですね、償いきれないことはたくさんあると思うんですけれども、しかし、イエス様を信じた時に、この方には恩になったなとか、知らないでした、あるいは救われない時にしてしまったことだということで、そのままにしておくのではなく、良い関係を回復できるように、そのように証していくことが祝福になることを思いたいと思います。ザーカイにとっては、自分の懐が痛むことよりも、自分の両親が 証ししていることに従い、そして救いが来ましたとイエス様に宣言されて、もらった方が嬉しかったんだと思います。これら償いはもちろん人に対してするものですけども、神様の前に喜ばれることであることを覚えましょう。人間社会にはいろんなことが、トラブルが起こりますけども、神様はそれを益と書いてくださいますから。その他、テキストに戻っていただくと、22章では、失火、火を、燃え広がせてしまった場合のこと、また、亡くなったものについてのトラブル、これらについてもすべてをご存知の主の前に、自分の犯してしまった過ちを認めて償うようにと教えられています。さて、22章の16節では男女間のトラブルですね。16節17節、人がまだ婚約していない処女を誘惑し、彼女と寝た場合、その人は必ず彼女の花嫁料を払って、彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女の花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。父は、被害を受けた、女性の父親が、結婚させないと言うならば、それでも花嫁を払わなくてはいけませんし、また、当人たちが同意した場合には、もう結婚させなくてはいけないと、男女の関わりを清く保つようにと戒められています。これを覚えたら軽率なことを互いにしないだろうということがわかります。そして姦淫を犯した場合、死罪が定められていることも私たちは知っております。また22章の21節からは、財産を持たない弱い立場の希留者を虐げてはならないと、すべての民に権利があることを覚えるように命じられています。また主を侮ったり、また主の立てられた指導者を呪ってはいけないと、正しい裁きを与えてくださる主を恐れるようにと、また主に委ねるようにと教えられています。パウロはローマ人への手紙で、善をもって悪に打ち勝ちなさいと、最終的な裁きをされる主に信頼することを教えられているところにつながっていきます。また捧げ物について、収穫をしたものをまず性別して捧げるようにと29節にあります。さらに初子は主のものであるということが教えられています。8日目に、生贄を持って捧げます。ルカの、福音書の2章に、イエス様ご自身も、ヨセフ、マリアは、それほど裕福ではありませんでしたけども、死の前に捧げられます。 2章の、22節ですね。ルカ2章22節から数節を読みいたします。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山場と人使い、あるいは家場との避難にはと言われていることに従って生贄を捧げるためであったとある通りです。イエス様はこの神様への生贄の場合、裕福だったら牛、その次は羊、お羊ですね。そして、裕福でない場合には鳥というふうに定められていますけども、両親の経済状態に合わせてイエス様には鳥を、捧げて、性別されました。さて、23章に入っていきます。出エジプト記23章、そこには、まず、裁きを公正にと、まず、偽りの器を、偽りの噂を禁じています。また、悪いものと、口裏を合わせてはいけない。そして、逆に弱いものだからといって、弱いものでも悪いことをしたから、弱いからかわいそうといって裁きを曲げてもいけないと教えられています。死の前に正しい裁きを求めておられます。4節以降は憐れみですね。そして公正です。人間関係が悪い場合であっても、牛やその人の牛のロバが迷っていたら連れ戻さなければなりませんし、重たい荷物で潰されているような時には助けを起こしてはなりませんし、そのようにして自分の感情に支配されて意地悪をしないようにと、親切にするようにと教えられています。また、訴訟に戻りますけども、貧しいものを敷いてあげてはいけないこと、偽りを、避けなければいけないこと、このように、また賄賂を受けてはいけないと、裁きについて厳しく命じています。さらに希留者を公正に扱うことが教えられています。10節以降は安息の年について教えられています。また安息の日についても12節以降教えられています。また年に3度、14節ですね、水越しの祭り、種なしパンの祭り、そして、ペンテコステ七週の祭り、これは初穂の祭りです。そして秋の収穫の、感謝の祭りを年に三度、集まって、礼拝を捧げるように教えられています。 13節以降改めて、ここに記されていることは、偶像を避けなければならないということです。私があなた方に言ったすべてのことを守らなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。安息日、安息の年、そして祭りの教えの中にそれが挿入されております。そして18節以降、私の生贄の血を種入りのパンと一緒に捧げてはならない。また私の祭りのために脂肪を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の前に持ってこなければならない。種入りのパンではなく種なしのパンを食するようにと。また、出エジプトの時にも教えられていましたけども、朝まで残しておかないようにと。細かなとこまで、神様の前に忠実に捧げるように。子ヤギをスノーハーの地で煮てはならないというのは、これは、考古学でわかりましたけども、そのような、残酷な儀式が異教の民の間で行われていたから禁じているとのことです。このように清く歩む中で、主は民と共におられ、そして約束の地を攻め取らせていただけるということが約束されています。私たちがなぜ清く歩む必要があるのかというのは、主と共に歩むため、主の祝福のうちを歩むためであることを忘れないようにしましょう。そして最後の部分では23章の20節から33節まで続けられているんですけども、約束の地に入って、これらの戒めに従って偶像を除き死の前に清く歩むならば、神様は勝利を与えてくださり、そして約束の地にしっかりと根付くことができると約束されています。ただし神様は30節をご覧ください。29節、30節で、この約束の地を攻め取るのはじっくり、なすべきことも教えられています。何しろ広大な土地です。イスラエルの民が支配を確立し、またその数と力を徐々に増していくようにしないと、せっかくいただいた地でですね、もう手が回らなくて荒れ果ててしまう。そして民の生活が脅かされることになりますので、神様は徐々に民を追い払ってしっかりと約束の地を得ることができるようにとされます。私たちも時に欲張ってですね、抱えきれないものを得てしまうと困ってしまうし、一挙に大変な責任を負ったら追い切れなくなってしまいます。一歩一歩、神様は私たちの弱さもご存知です。時にはもう簡単に物事が解決すればいいなとか、簡単に土地が与えられたりとか、大勢いっぺんに導かれたらと思うかもしれませんけども、神様は私たちにふさわしく、できるだけのことを 与えてくださるんです。ですから必要なのは神様の約束に信頼し、そしてビジョンを持って一年一年、また一世代一世代と主の技を広げていくことが大切です。もしですね、大勢来たらですね、船橋の人みんな来てくださったら感謝なんですけど、入りきれないという問題、そして対応できないという問題があります。私たちが器を準備したのにふさわしく神様は送ってくださり、また身を結ばしてくださいますので、神様に信頼して一歩一歩進んでいきましょう。時には非常時も起こりますけども、基本私たちの歩みは着実にです。時には私の成長がなかなか進まなくて歯がゆい思いをすることがあり、また教会の技がなかなか進まなくてがっかりすることがあるかもしれません。しかし神様の導きは最善であることを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、今日モーセの口を通して一人一人に語られた戒めを見てまいりました。私たちも聖書を学びきれないところがあり、成長しきれないところがあります。でもつぶやくことなく日々を忠実に歩み、そして証を立てていけますようにどうか導いてください。感謝してイエス様によってお祈りいたします。